今日の水戸黄門様は先週に引き続き3名お越しいただいております。最初に元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長の金高正人先生、映画監督の原田雅人先生、そして元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、実は今西さんに来ていただいたのは、
はい、
夜一緒にご飯食べるために来てもうたんじゃなしに今西さんね、実は今西さんロシアにも詳しいんです。
そうでしたね、
うん、今西さん政治はもうそら田中六助さん、金丸信さんって本当の大物の番記者してですね、はい、もうまあまあエリートですからね、新聞記者としては。
はい、
人間的にエリートかどうか私はこれはもうちょっと知りませんけれども仕事はほんまにようできる人で、もう長い付き合いなんですけど、これねどうなんですか、その今西さんから見てね、このロシアの基本的な日本の対応っていうのはね、新聞記者としてロシア通としてですね、その辺どうなんですか。
いや、ロシア通と言われると恐縮で、うん、もうちょっと、そこまでやってるわけじゃ、ロシア語も分かるわけじゃないんですけど、うん、たまたま私はその外務省キャップっていうんですかね、霞キャップっていうんですけど、うん、政治部で、うん、
はいはい、
それがちょうどその東西冷戦の崩壊の時に当たりましてね、はいはい、うん、それで一番の問題はロシアというかソ連だったんですね、うん、
はいはいはい、
でその時にまあ私は外務大臣が安倍晋三さんの親父のですね、安倍晋太郎さんだった、
ね、
まあ、直前までですね、当時は幹事長になりますけど、はいはい、それで安倍晋三さんはその秘書官だったんですね。でその時キャップ私キャップで、まあ、安倍さんとは慎太郎さんとは非常に親しくて、
はいはい、
で安倍さんがまあ病気で、倒れた後、何回やりたいと、こういう東西冷戦の時でっていうことがありまして、でまあそれはロシアのゴルバチョフと会って、あなたがやっぱりこういう時に新しい関係を作る必要性があるんじゃないかということを言ったら、まあ、ぜひやろうということで、
うん、
でまあ、まあ、未だ出してませんけど、いずれ出そうと思ってますけど、安倍ゴルバチョフ会談をセットするのにちょっとかけながら、こうちょっと自分で言うのも失礼ですが、いろいろやったことがありまして、それで、まあ、ロシアの事情を、ソ連の事情を調べたんですけ ど、
なるほど、
やっぱりこういう戦争が起きたり崩壊が起きる時っていうのは、あの対外的な問題もあるんですけど、ソ連の中、ロシアの中でいろんな問題が起きてるんですよね、うん、
なるほど。
ですからソ連の中で権力者がどう判断するかという、うんうん、で一方的に表のその進行だけを見てたんじゃなくて、
うん、
裏を見なくちゃいけない、
うんうん、
特にやっぱり国内情勢の権力基盤が向こう側どうなってるかっていうのを調べる必要があって、それをちょっと勉強させてもらいまして、だから今もロシア、ソ連もロシアも共通してるのはやっぱりあれですね、情報機関が、共産党の組織が潰れてから、官僚組織も潰れた、軍隊も厳しくなったら、その中で最後のことは情報機関だったっていう、まあいわゆる KGB の、これがやっぱりロシアの場合最後の取り出だったんですね、でそれが今中でどうなってるのかっていうのを一番心配です。でその中で日本の外交っていうのは、まあ、失礼ながら金高さんも情報の責任者ですけども、やっぱりちょっとその部分が足らなかったんじゃないかなと、という感じが当時もするし今もしますね。でそういう中で言うと一番若手だったっていうか、また新任生だったのが佐藤勝さんたちが、あの語学研修でモスクワに行ってた時に、そのゴルバチョフ時代だったんですね、
うん、僕ね佐藤さんがね、なんで出てこないか、僕今こそね佐藤さんっていう人がね、やっぱりもっと自分の経験と結構見識をお持ちなんでね、それはもっとやっぱり今出てこんことには、僕は今こそやっぱりあの人がいろんな部分で自分のその主体性のある発言される方が、日本の国のためにはなると思うんですけど、これ監督もその佐藤さんと個人的にご存知なんで、 監督、その辺はね、ええ、佐藤さんに監督から
佐藤さん体調崩されてるんですよね。
あ、そうですか。
もう今年入ってからだいぶ良くなくて、で実はウクライナ侵攻、ロシアのウクライナ侵攻がなければ、うん、佐藤さんとも10年以上のお付き合いになりますけど、
はいはい、
その国家の罠ですね、うん、彼の体験によって、はいはいはい、それを映画化する話を進めてまして、
なるほど、
今年それができそうになってたんですね。
なるほど。
で2月24日のウクライナ侵攻があったんで、
うんうんうん、
これはダメかなと思って、その時に佐藤さんと連絡取り合ったらば、うん、しばらく無理でしょうと、
なるほどな、
いうことになったんですが、
なるほどな、
でその後いろいろまた今度はその時主演の役者ももう決まってるんですけども、
うん、
彼の方の熱意とかそれから今の状況をいろいろ考えてみて、
うん、
とひょっとすると国家の罠は今こそやるべきじゃないかなというふうになってきたんですね、
う
ん
う
ん、
私はそう思いますよね。今こそはやっぱりするべきでしょうね。
でことにその佐藤さんのいろんな著作の中をこう読んでいくと、
うん、
ウクライナが生んだ詩人、偉大な詩人ですけども、ベルチャエフっていう人がいて、
はい、
で彼が言って残した言葉で、ロシアは矛盾同着と二律背反の国であると、
なるほど、
ロシアの魂はどんな教義を持ってしても計り知ることができない、うん、
なるほど、
これプーチンそのままなんですね。
なるほど。
そういうようなメッセージを込めた国家の罠を作りたいなという気になって、今それをこう書き直してまたちょっと佐藤さんのところと相談して、これで今の情勢も合わせた、まあ、基本的には2002年から、500何日でしたっけ、佐藤さんが収監された、
はいはいはい、
その中で その検事との葛藤っていうのがメインになるんですけ どそこにやはり彼 のイギリスのベコンズフィールドの陸軍語学学校へ行って、でロシア語を習得してそこでできた人脈とか、
うん、
それから後にモスクワに行ってからのモスクワ国立大学で教鞭も取ってましたから、
なるほどなるほど、
その時のコネとかアレクセイ・イリン第二書記とのつながりとか、そういうこともこうインサートしながら、
なるほど、
それをやっていって、やっぱりロシアってのはこうなんだ、
うん、
そこから出てきたプーチンってのはこうなんだっていうのをこう、うん、見せるその方向が今必要かなという方にだんだん傾いてます、うん、
面白いですね、うん、ただ今根さんもおっしゃったみたいに、その日本の情報のその取る力、分析する力、これはやっぱり長官これ責任重大ですよね、警察の。
いきなり飛びましたね。
いやいや、なんでか言ったら日本のね公安のね、
はい、
やっぱり中枢はやっぱり警察なんで、
うんうん、
長官この辺ね、警察はまあ公安の部分警察庁があれしてますけれども、その辺は言える範囲で結構なんで、うん、どんなもんですか。
これね、日本の情報機関の情報収集能力っていうのは、うん、おそらく先進国の中ではかなり低い方だと思いますね。
なるほど。
自分で情報収集する力っていうのはあまりないんですよ。ただ、うん、私も在外公館に派遣されて、
はいはいはい、
そこでその国の、まあ、いろんな機関と接触をして、
はいはいはいはい、
その機関の情報を取るということをやってました、
うん、
ただし自分でオペレーションをしないんですね、日本の機関は。
なるほど。
まあ、極意でやってる部分も少しはあるんでしょうけれども、基本的にはそういう力がないんですよ。
オペレーション専用なね、うん、情報なんか何の意味もないですよ。
ですから情報の世界というのはギブアンドテイクですから、
そうですね、
相手機関と接する時もこちらが何か持ってないと向こうのコアの情報が取れないんですよ、
うん、
でそれがないんですよ。
なるほど。
で自分でこう例えば震度、
うん、
すごい悪い人は強いじゃないですか。接触してこの悪玉たちが何をしているのかを取るということをしないと、
うん、
その情報機関の中でもやっぱりその地盤沈下になっていくんですね。
そうですね。
で今ややそういう状態じゃないか、もうこれずっとそうです、日本は戦後。
そうですね。
うん、でただね、僕は逆に例えばロシアの情報機関、これものすごい強いはずなんですけど、やっぱ独裁国家の情報機関の限界ってのちょっと見る気がする
んですよ。そうですよね。なんか
上げられないんですよ、きっと。
イエスマンのね、うん、情報になりますもんね。
中国もおそらくそういうとこあると思うんですけど。
あ、なるほどね。
やっぱりね、情報機関が誰であろうが情報は情報なんですよね。 その情報を上げなくなる、あるいはこうバイアスがかかって上げるようになると、もうそれはどんなに現場で強い力を持ってても意味がなくなる、むしろ間違えるということは あると思うんですね。
かえって今井さん、新聞記者の方が
まあそういう点では自由って言っちゃ悪いですが、どこでも入り込める。だからまあ新聞記者がやっぱりそういう情報 の先端を担う。だからゾルゲ事件の尾崎みたいなことになるわけですね。
そうですね。
私はゾルゲ研究っていうのをずっとやってたんです。
あ、そうですか。
これ民間でやっててですね、まあゾルゲの文章をとか尾崎の文章なんかを調べて、やっぱりそこで一番面白いのはやっぱり接点となる尾崎ゾルゲを逮捕した検察側とか特攻側の動き、どういうふうに見てたか、ロシア側の情報の伝達の話とか、これはやっぱりね面白い研究をやってましてね。
ただ今西さんみたいにそのほとんどの人がゾルゲって名前も知らないし、なぜそれが事件化されたかいう足跡も、今井さんそれを現代に表に出してくるっていうのは面白いですね。
面白いですね。だから篠田監督がゾルゲ
やりましたね。
やりましたね。
だからそれでその材料を使っていただいたんですけど。
なるほど。あ、そうですか。
ですが私それでゾルゲのでモスクワに行ったり、それからゾルゲが生まれたそのあそこバクってアゼルバイジャンに行きましてね、調べに行ったことがあります。で結局そこで、行ってその向こうで研究会やるって言ったら、向こう側の情報学校みたいなんですね、中野学校みたいな。そこの講師で来てくれって言われて、そこで喋ったことがありますね。
びっくりした。
それでもう十何年前ですけど、行ったんですけど、そしたらアゼルバイジャンとロシアが喧嘩してるんですね。で結局あそこもロシア語を使用させないっていう時代だったんですね。それで、まあ、パイプラインを引いてロシアに対抗してウクライナ経由じゃないのをやろうって言った時代だったんですけど、で、まあ、その時にアゼルバイジャンとかコーカサスを研究してる人がほとんどいなかったんですが、
そう
でしょうね、今唯一いたのが当時まだ助手だった方から広瀬さんという今慶応大学の女性の彼女一人だけだったですね。
あ、そうですか。
だから研究者もいない。
なるほど、なるほど。
それからアゼルバイジャン語をやる外交官もいない。
なるほど、なるほど。
全くやっぱり外務省もどこもちゃんと研究してなかったですね。だからウクライナの今一番大変なのは、要するにウクライナを喋れる研究者がいないですよね、日本で。で防衛研究所の連中っていうのがたまたまロシアにいたから、
なるほど、なるほど。
まともな学者で喋ってる人がいない。もうちょっと役所って言っちゃえばいいですけど、人的なその研究をですね、地道にやるってことをもう一回作り直さなくちゃ、内向けでね、日ソ関係も領土問題だけ勉強しててね、ロシア問題分かってるっていうような外交ですから、
そうだそうですね。
ちょっとそこのところを強く感じますね。
ロシア革命において多くの迫害も含めてユダヤ人が欧米とかに逃げるわけですね。で彼らがアメリカに渡って作り上げたのがハリウッドですよ。ハリウッドってユダヤ人が作った街ですから、それもロシア系のユダヤ人が多かったんですね。その話を昨日監督としてたんですけれども、
はい、
私はねやっぱり要所要所でその、ユダヤ人のそのやってきた世界をいろんな形で変えたり動かしてきたっていう、このユダヤ人のことを今井さんまた研究してる人にもいないですね。
だからそれ一番よく知ってるのが佐藤
雅さんです。ああ、そうです、確かにそうです、
ね、まさに彼は、うん、そこを研究舞台にしてるし、友人も多いし、だから、まあ、監督も言うように彼がここで発言してほしいですね。今やっぱり、今度のウクライナの中でユダヤ人って言いますか、イスラエルの動向っていうのを、やっぱり これ大きいと思うんですよ。
ですね、
それ見ないとわからないんじゃないかと思うんですね。
まあ、21世紀になってからロシアからイスラエルに行ってる人、ロシア人が100万人以上いるわけですよ ね、
そうですね。
だからそのイスラエルとロシアの関係ってのは非常にこう密接だし、プーチンも副首長時代にペテルスブルグですか、副首長時代に何回かイスラエル行ってて、そこの時 の、 そのガブリエル・ゴルデツキー教授っていうのと、そのイスラエルの教授ですけど、 その国家の罠 の、 根本をなす人ですけどね、その方と佐藤さんがお付き合いもあって、それでそこからいろんな情報を引き出そうとしてたのが義兄軍妨害っていうことになっちゃって、まあ捕まっちゃうわけですよね。だからそこで中断しちゃってるんですよね。で佐藤さんがあれだけロシア の、 人々の心の中に入っていけたのは、やっぱ彼が持ってる組織神学の知識ですよね。
そうですよね、で
聖書の分析力とか、
ね、
だからモスクワ国立大学でレクチャーした時に、さらっとイエスは昔不良少年だったみたいなことを言って、でそういうところからこうロシア人の心の中に入っていって、その宗教から入っていったっていうところは強いですよね。
彼は実はサツさんっていうのは同志社の進学、
そうなんですね。
それは外務省から言うたら、まあ、ノンキャリーで、本当はあくまで注目されないけれども、やっぱりロシアに関わったいうのが、やっぱ一つの人の優位性でしょうね。
そうですね、だから世界全体見れたんです ね、
そ、 うですね。で
それがやっぱり窓口になったのがユダヤ人です ね、
そうですね、
だからそこは面白いところから、日本のアプローチと日本人になかったアプローチを彼はしてるん で、 で、ね、非常に貴重です ね、 で、 すね。でまあもう一人僕は言えば、私の友達である下戸前教授って、まあ、法政大学の教授やってた、まあ、ロシア政治の専門家ですけ ど、 彼が今ずっとやってるのはまさに小木式派っていうね、
はいはいはい、
ロシア正教の一派ですね、
うん、
それがやっぱり、プーチンと影響があるんじゃないかと、プーチンのおじいさんはその小木式派だったんじゃないかというんで、そちらからのアプローチを彼は研究してるんですね、で
プーチンの偉いのはそのロシア正教を抑え込んだっていうね、この強みはありますね。
そうです、ね、そうだから本当共産主義じゃないんですよ。
結局そうですね、
まさにロシア正教派を根幹とするロシア帝国っていいますか、ロシア王朝なんですよね、
ただ警察から見て佐藤さんが、まあ、しょっぴかれました。でそのどのぐらい警察はその部分でコミットしてたんですか。
あれ佐藤さんを捕まえたというか検挙したのは東京地検特捜部
で、警察じゃない、
警察ではないんですね。
もちろん
当時ね、私も現場にいたんですよ。ですから特捜部と結構こ
う関係も
あったんです。ただね、佐藤さんの上にいた政治家がいるでしょ、
はいはい、
彼がやっぱりターゲットだったんですね。
あ、もちろんそう
です。我々もそうでした、
うん、だから特捜がやるよったんですからね。
だからそのためにね、佐藤さん の、 その事件を見つけたっていうか、あれ本当に事件かなと私はちょっと思いますけど、
まあまあ、そういう面ではね、そうですね。
だって局長がサインしてるのを背任とかでやっていくわけですから、普通はそこまで乱暴、まあまああんまりあれですけど、あんまりやらないですけどね。
そうですね。
ただまあ一応その起訴になって有罪になってますから、事件は事件なんですけど、ちょっとまあ斜めに見てた感じはしますね。
なるほどね、このね番組のすごいのはね、こういう話ができる番組ってないです
よ、ええ、ある部分で皆さん通じておられ
て、本物やからこれね、それは警察のトップがその時の佐藤さんの論評を、言うなんかいうのはまずないですよ。
そうですね。
でまたうまいことこの時代に佐藤さんっていう人がクローズアップされるべき監督は、
はい、
その人を中心にした映画作ろうとかね、
はい、
今西さんでそのロシアのゴルバチョフの時代に現実的なんですね、僕はねやっぱりユダヤ人の研究をね、僕はねもっと日本はね公安も含めてね、僕はやっぱりするべきかも。というのは面白いのは 世界大戦になった時に、ね、アメリカはね参戦しなかったんですよ最初第二次の時。だからね、まあ、名前出したらあるまあ言ったら銀行系の企業が圧力かけるんですよ、うん、俺らは外債買うてんねんと、
うんうん、
ドイツが勝ちかけてるから俺らの外債が神になると、
うん、
なんとか参戦してくれと、
うん、
大統領ね、その代わりお前出るとき金回すから
いや、なるほど。
それでもちろんユダヤ系のファンドですけど、ね、だから結局アメリカの経済を牛耳ってんのは、うん、まあ、世界の金融も、まあ、もちろんロックフェラー、ロスチャイルドのあれですけど、うん、やっぱりユダヤなんです、
うん、
やっぱりユダヤの力っていうのは世界中にはびこりますからね、
うんうん、
とか日本の政治家でユダヤを本当にグローバルに研究してる人間はいないですよ、うん、役人も役所もないですよ。
うん、
今里さんこれなんとか、これ今里さんもっと表で本出して歓喜しはった方がええんちゃいます。
まあささやかなことはこれから書いていかないと、うん、証言をねやっぱりやらなくちゃいけないと思うんですよね。ちょっとやっぱり国家を見すぎて民族見てないですよ、ね、
そうですね、
人も見てないですよね、
うん、そうですね、
うん、だから、うん、やっぱり今は全部アメリカ人っていうのとアメリカが一緒みたいな、白人とという、うんうんうん、そういう意識だけども、いろんな人がいるわけで、うん、その中でユダヤ民族っていうのは非常に力をいろんなところで持っていると、うん、特にメディアとやっぱり映画界は圧倒的ですから
ね。メディアなんか特にそうですもんね、うん、ユダヤ系ですもんね。
だからやっぱりニューヨークタイムズをはじめとする影響力っていうか言論界の影響力っていうのをやっぱり研究しないといけないですね。でその背景は何かっていうと、やっぱりロシアから来たとかウクライナから来たとか、あるいは、まあ、中東系のユダヤ人もいればいろんな人脈がありますよね。だからそういうのをやっぱり勉強していく人が必要だったんでしょう ね、
そうですね。
だから佐藤さんが挫折しちゃったっていうもの後にユダヤ研究者がいないっていうのは非常に残念だったと思いますね。
この
それが国家的に損だったんじゃないかなと、ね、
この意見を最後に今週は、
はい、
来週もこれを続けましょう、
はい、この重たいテーマでいくんですね、うん、真面目な感じで、では次週も皆様楽しみにしていただきたいと思います。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
原田雅人と
今西光雄でした。